栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。独協医科大学日光医療センター病院長の安でございます。よろしくお願いいたします。
今週は地域基幹病院としての独協医科大学日光医療センターの役割、そして今後の展望などについてお話を伺っていきたいと思っております。独協医科大学日光医療センター、地域の基幹病院としてどのような役割を担っているんでしょうか。
当センターは平成18年に京阪医療祭病院の移譲により独協医科大学日光医療センターとして開院いたしました。国際観光都市日光の基幹病院として重要な役割を担っております。365日24時間対応の救急体制を充実させております。かつ高度で先進的なチーム医療を提供すべく職員一丸となって対応しております。
まさに今ゴールデンウィーク中であるんですが、先生ゴールデンウィークお休みはあるんでしょうか。
1日ほど、1.5 日ぐらいお休み取れそうです、
はい、それでも忙しいですよね本当に、ここは日光エリアになりますが、日光というとカバーするエリアも広いですよね。特に山間の地域において高齢化が進んでいるという現状があります。こういった地域ではどんな医療が求められるんでしょうか。
日光市はご指摘の通りですね、日光日本全体で3番目に広い市なんですね。でかつ超高齢社会に世界の中でも真っ先に突入していると言えるかと思います。つまり10年後の日本全体の青写真が今の日光市ということになります。ということで日光市で医療体制をしっかり成功することができれば、世界に先駆けた超高齢社会でのモデルになれるということを意味しているかと思います。そういったことを若い医師や医療スタッフに声かけをしてですね、世界に先駆けたモデルを見せつけるぞと叱咤激励しております。高齢者は一人で複数の疾患を持っていることが当たり前でございます。ですから医者としてはですね、一つの科だけやれればいいということではなくて、総合医としての実力を兼ね備えた上で自分の専門を持っているそういう医師が求められております。優秀な医師、医療スタッフを育てるためにも当センターは頑張らないといけません。
確かにそうですよね。一つの疾患だけではないですよね。独協医科大学日光医療センターですが、2022年度後半から23年度前半に土佐は森友にある日光産業団地に移転すると伺いました。どんな病院に生まれ変わるんでしょうか。
はい、建物の老朽化により日光市中心部に移設が決定いたしました。本年7月に着工いたしまして、2022年末にはですね、完成して引っ越す予定でございます。より一層日光市の基幹病院としての機能を充実させる所存でございます。で、新しい科としては眼科とそれから総合診療科を設けております。正確な診断から適切な医療治療、切れ目のないリハビリテーションと二次予防、この病院に来てよかったなと患者さんに言っていただけるような、そんな施設を目指して頑張ります。新型コロナウイルス感染症や未知の感染症にも十分対応できるの機能を備えた病院として日光医療センターは生まれ変わります。
地域の方にとってもほっとするような病院になられるんじゃないかなというふうに思います。独協医科大学日光医療センターでは今後どんな医療を目指していくのか教えていただけますか。
はい、基幹病院としての医療の原点4つほど考えております。1つは一番最初に申し上げた救急医療ですね。もう救急車は絶対断らない、そういう病院を目指しております。2番目には最新の診断設備それから治療を提供できる、そういった病院ですね、高度医療の提供できる病院。 3番目には切れ目のない治療からリハビリテーションへの介入でございます。で4つ目に予防、これは主に二次予防ですね。一旦例えば心筋梗塞になった方がもう一度心筋梗塞にならないようにする、あるいは心不全で入院した方が心不全で再入院をしないようにする、そういう二次予防をしっかりしたいというふうに考えております。
地域に新しい病院ができる、しかもね安心できる先生たちがたくさんいらっしゃる、地域の方々もね待ってるんじゃないかなと思います。まあ、コロナ禍でもありますけれども、先生方もお体に気をつけて頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今週は独協医科大学日光医療センター病院長安孝則先生に、地域基幹病院としての独協医科大学日光医療センターの役割、そして今後の展望について伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。